んにちはなのだ。株式会社ずんだもん技術室 AI 放送局へようこそなのだ。今日も楽しくいきましょう。今日は2024年5月30日木曜日なのだ。まずは今日のトレンド記事を紹介していくのだ。それでは今日紹介する記事は4本あるのだ。まず最初の記事だ。1つ目の記事、タイトル GPT-4 の100分の1のサイズで同等の性能を誇るマルチモーダルモデルラーマ 3V が登場。トレーニング費用は8万円程度。大型言語モデル GPT-4 と同等の性能を持ちながら、サイズが100分の1と小規模なマルチモーダルモデルラーマ 3V が公開されたのだ。ラーマ 3V は画像とテキストの関係性を分析する視覚モデル SIGLIP とテキストを処理するラーマ3を組み合わせたモデルなのだ。公開されたデモでは、水辺の画像を分析して曇りなので急な雨や嵐に注意、船着き場があるので水に関する危険物に注意など画像に適した具体的な回答を生成しているのだ。さらにユーザーがアップロードした画像に対しても、犬が王冠をかぶっていることを面白がり的確なコメントを返しているのだ。開発者の AKSH ガーグ氏によると、ラーマ3は多くのベンチマークで GPT-3.5、 一部のベンチマークで GPT-4 を上回ったというのだ。ラーマ 3V はラーマ3上に構築された初のマルチモーダルモデルであり、トレーニング費用も500ドル以下と低コストなのだ。ガーグ氏はラーマ 3V が GPT-4 のマルチモーダルな精度を上回り、新たな王座を獲得したとコメントしているのだ。すごいのだ。 GPT-4 と同じ性能で100分の1のサイズって、技術の進歩は本当に驚くべきなのだ。これがどれだけの影響を与えるか楽しみなのだ。2つ目の記事、タイトル React19 の新機能丸わかり。 React19 ベータのリリースに伴う新機能や改善点について解説した記事なのだ。チャプター01では、アクションの概念というストランジションが紹介され、非同期処理をより制御しやすくする方法が説明されているのだ。チャプター02のユースアクションステイトでは、アクションの状態を管理するフックの使用法が解説されているのだ。チャプター03のフォームとアクションでは、フォーム処理におけるアクションの活用法が説明されているのだ。チャプター04のユースオプティミスティックは、楽観的な更新を管理するフックを紹介しているのだ。チャプター05では、新たに利用可能となった USE フックについて解説されているのだ。チャプター06では、リソースの読み込みとメタデータの管理に関する改善点が説明されているのだ。チャプター07は、コンテキストプロバイダーの非推奨化について。チャプター08と09は、 REF に関する改善点が紹介されているのだ。チャプター10では、ユースデファードバリューの初期値の設定方法が。チャプター11では、エラーハンドリングの改善が解説されているのだ。最後にチャプター12で、リアクト18から19へのアップグレード方法が説明されているのだ。リアクト19の新機能盛りだくさんなのだ。特にユーストランジションやユースオプティミスティクのような新しいフックが面白そうなのだ。開発者にとっては大きなアップデートになるのだ。3つ目の記事、タイトルAI チャット BOT を作りたいけど、どんなリスクがあるの？デジタル庁テキスト生成 AI のガイドブックアルファ版を公開。デジタル庁は、テキスト生成 AI サービスの利用時に発生しうるリスクと対策をまとめた、テキスト生成 AI 利活用におけるリスクへの対策ガイドブックアルファ版を公開したのだ。このガイドブックは、 政府情報システムの開発者や業務改善に従事する関係者などを対象としたもので、1059ページにわたってテキスト生成 AI の提供形態や利活用方法に応じたリスクと対策が記載されているのだ。ガイドブックでは、新サービス企画時、予算要求時、設計、開発時などのフェーズごとにテキスト生成 AI 固有の留意点が記されており、チャット BOT や情報検索サービスなど具体的なユースケースを想定した内容になっているのだ。またテキスト生成 AI の提供形態として API や SaaS、オンプレミスなどの違いによるリスクと対策も記載されているのだ。デジタル庁などの関係省庁では、2023年12月から生成 AI の業務利用に関する技術検証を進めており、今回のガイドブックもその検証結果を踏まえたものなのだ。現時点ではアルファ版のため内容に不十分な点があるものの、生成 AI の利活用時のリスクや対策に関する議論の参考になるだろう。今後も内容の拡充改善を行い、正式版の公開を目指していくとのことなのだ。 AI チャットボットを作る時のリスクって意外と多いのだね。デジタル庁のガイドブック、開発者にとっては必読の内容なのだ。ここでお便りを紹介するのだ。ラジオネームほげほげさんからお便りいただいています。魔法少女まどか、マギカで一番可愛いキャラクターは誰ですか、というメッセージをいただいてます。まどか、マギカね、そんなの小村様以外ありえないでしょ。小村様は最強でクールで美しくて可愛いんだもん。小村が一番可愛いに決まってるのだ。異論は認めないのだ。4つ目の記事、タイトル112、可愛すぎクライシス、木戸満、少年ジャンプタス、可愛すぎクライシスの第112話が少年ジャンプタスで公開されたのだ。このページでは切り抜きツイートや T シャツ化の対象外となっているが、リンクから切り抜きツイートや購入に進むことができるのだ。またトップページやアプリのページへのリンクも掲載されているのだ。画像は2枚あり、1枚目はゼブラックコミックスの可愛すぎクライシスのリンク、2枚目は少年ジャンプタスのアプリのリンクとなっているのだ。可愛すぎクライシスの最新話、ますます面白くなってきたのだ。まだ読んでない人はぜひチェックしてみてほしいのだ。以上で今日のトレンド記事の紹介は終わりなのだ。今日紹介した記事を駆け足でおさらいすると、まずはラーマ 3V という新しい AI モデルの話、次にリアクト19の新機能について、そしてテキスト生成 AI のリスクガイドブック、最後に可愛すぎクライシスの最新話なのだ。次回も楽しみにしていてほしいのだ。番組の感想も募集中なので、ぜひお便り送ってくれると嬉しいのだ。それではまた会おうなのだ。バイバイなのだ。